こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルではモダンテックやデザイン、海外でのデザイナー生活などについてお話をしています。はい、ということでですね、結構もう寒くなってきまして、こちらもですね、もう、雪が降ってきたりもしたんですけれども、すごく、クリスマスっていう感じになってきましたね。で、五番街と呼ばれるあのエリアなんかもですね、もうデコレーションがかなりすごくなってきて、人もすごいんですけれども、まあ、そんな五番街にですね、先月あのメタが、ポップアップショップを出したんですよね。まあ、ショップというか、どちらかというと、展示会というか展示会場に近いんですけれども、メタラボと呼ばれるもので、で、まあ、メタのブランドのカラーが青色なので、もうあの店内がですね、青色にまあ統一された、まあ結構おしゃれなですね、ポップアップができてました。で、ここが、まあ聞いてはいたんですけど、まあちょっと思い立ってですね、行ってみようかなと思って、先週末行ってみたんですよね。で、まあ、特に予約はなくてですね、立地としてはトランプタワーのすぐ横でしたね。あと、まあ、ユニクロの5番街もちょっと近いんですけれども、まあ、あの辺りにあってですね。で、まあ、入ろうと思った時に、ちょっとだけ列があって、そこで待つ羽目になったんですけれども、まあ、10分ぐらいですかね。それぐらいで入ることができました。中はですね、まあ、レイバーメタが主流で置いてあったんですけれども、僕はレイバーメタのあのディスプレイが、以前発表されたんですが、それを試してみたかったんですよね。これまでなんかそういったAI で接続して、コマンドができるっていうのはあって、まあ僕は持ってはないんですけれども、それ自体はですね、そこまで惹かれてはなかったんですが、まあやっぱりXR 関係のことをですね、自分のプロジェクトとしてやっているっていうこともあって、なんかまあ、AR とは違うんですけれども、そのグラスにですね、自分だけが見える形で、どういった形でその映像が投影されるんだろうかっていうところが気になってたんですよね。まあ、AR と違うっていうのはですね、その映し出されたものが、その空間に、なんていうんですかね、アンカーといって、その場にあたかもあるかのように見えるわけではないんですよね。このレイバーメタの、ディスプレイはですね、まあ、あくまで、そのグラスにですね、投射されているだけなので、まあ、AR とはちょっと違う形です。なので、まあ、自分がですね、こう視線を動かすと、まあ、それに伴って普通についてくるみたいな。まあ、言うなら、仮にそのメガネをつけてた時にですね、そこに埃とかが仮にそこにあったとすると、自分の目線と一緒にそれは動きますよね。グラスに付着してるんで。まあ、それに近いというか、まあ、そんなような。まあ、例えとして、ちょっと合ってるかわからないんですけれども、まあ、そんな感じでですね、AR とは違うっていうものでした。まあ、それで第一印象としてはですね、ちょっとやっぱ、縁とかが太すぎるなっていう感じでしたね。まあ、実際にこれをつけて街を歩くっていうのはちょっとできないかなっていう感じで、まだ、これからさらに軽量化はもちろんしていくつもりだとは思うんですけれども、まあ、初めてですね。まあ、ちょっとまだ大きいかなっていう印象でしたね。その会場内ではですね、レイバーメタの、Gen 2ですね、2世代目も展示されていて、まあ、こちらはですね、もう本当に、全くその重くもないですし、普通のメガネと何にも変わらないような感じで、Gen 1、まあ、第一世代もまあ、軽さとかはですね、全然軽かったんですけれども、まあ、電池の持ちとかがやっぱり良くなってるみたいですね。まあ、ちょっと話戻っちゃうんですけれども、レイバーメタディスプレイって手首にですね、装着するバンドがあるんですよね、セットで。で、それをつけて、その指でですね、こう、タッチしたりとかですね、ジェスチャーによって操作するっていうことができるんですけれども、まあ、それも画像を読み取っているっていうよりかは、もう体のですね、その神経みたいなものを多分読み取ってるんだと思うんですけれども、なのでそんなにその身振り手振りをですね、動かさなくても操作ができるっていうものだと思うんですが、まあ、こちらはですね、展示はされていたんですが、ちょっと試すことができなかったですね。まあ、でも装着だけはできたので、してみたんですけれども、まあ、もうちょっと装着しやすいといいなとはちょっと思いましたが、まあ、見た目的にそんなになんかすごく目立つとかそういう感じではなかったですね。まあ、もしかしたらこれが、まあ、いわゆる Apple Watch みたいな別のすでにある機能のものと一緒になると、まあ、よりいいかなと思うんですけれども、まあ、そうじゃないとですね、すでに Apple Watch とか使ってる人にとっては 両腕とかにこれをつけることになってしまうので、まあ、そのあたりもちょっと課題かなという感じはしました。まあ、そういったこともあって、まあ、個人的な印象としては、レイバーメタディスプレイが今の、普通のですねレバーメタぐらいの、まあ、軽量化とですねあの薄さみたいなことになってきたらその時にちょっと購入は考えたいなと思ったんですけれども、とはいえですねレイバンのサングラスでも、まあ、普通300ドルぐらいはするんで、でそれがまあ400ドルぐらいで買えるってなったらほぼそんなに変わらないんで、まあ、そう考えるとなんか全然お得な感じはしますよね。まあ、一つもう一つの機能としてあのやっぱり音楽が聴けるっていうのがあるので、まあすでに AirPods とかで聴けるんで、まあコードがなくてももちろん聴けるんですが、まあ耳が開くっていうところの、まあ、気持ちよさみたいなのはちょっとあるかなと思いました。普段からそのよくサングラスをかける習慣がある人にとってはそのサングラスとですね、AirPods の両方を装着するってことがなくなるので、まあそういった意味ではいいのかなと思いましたね。まあそういった意味では機能が集約されているので、便利な点も多いのかなという印象でしたね。まあまたあと店内ではですね、これまで主力にしていたあのクエストとかですね、そういったものも置いてましたね。僕はあのクエスト 3S は持ってるんですけれども、結構あの 3D というか VR 酔いをしちゃうので、まあそんなに普段使いはできないですね。まあこのあたりも人によって合う合わないがあるかもしれないんですけれども、まあそういったこともやっぱりメタは見据えて、まあ先日その VR 分野の予算をカットしてその AI グラスの方にですね、そちらにリソースを割くというニュースが出てましたけども、まあやっぱり全体的な、まあ、見込みみたいなことから考えると確かにそうなのかもなという感じはしましたね。実用的なことで言えば先ほどのレイバーディスプレイ、レイバーメタディスプレイが、すごく良くてですね、まあ、写真をですね撮った時にそれがその場でこう半透明で映し出されるっていうのはすごく良かったですし、まあ、ビデオも撮れるんですけれども、まあ、そういったものがですねリアルタイムで今自分が何を録画しているかっていうのが見れるので、まあ、ここはかなり大きなジャンプじゃないかなと思いました。まあ、最後に余談になるんですけれども、まあ、店内が全部ブルーになってるのも良かったですね。コミュニティの方に投稿したんですけれども、まあ、トイレが一番あの面白かったんですが、もう本当に物がなくてですね、まあ、白いトイレだけがあるんですごい目立ってて、なんかあのキューブリックのですね映画でも見ているかのような、なんかちょっと違和感のあるですね、風景で、思わず写真を撮ってしまいました。はい、ということでですね、今回は、メタラボでレイバーメタディスプレイを見てきたことについてお話をしました。もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価や5つ星をいただけると嬉しいです。またこの放送は日本時間の日曜午前をめどに配信していますので、ぜひまたお聞きください。最後におまけトークになります。おまけトークなんですけれども、まあ、あの話は全然変わっちゃうんですが、ニューヨークの地下鉄のことについてちょっとお話ししたいと思います。ニューヨークの地下鉄はですね、これまであのメトロカードというものを使って、乗り降りするっていうのが、まあ、主流でですね、まあ、この 2,3 年間はですね、それからあのオムニーといった、事前にあのインターネット上でクレジットカードなんかを、登録してですね、それを使って乗るっていうことに、まあ、段階的にシフトチェンジしてきたんですけれども、まあ、今年のですね年末で、まあ、ついにそのメトロカードが廃止されるっていう予定なんですよね。まあ、これまであの地下鉄といえば、そのメトロカードの黄色いなんか色がですねすごく特徴的で、そうですねニューヨークといえばこの色みたいな感じだったんですけれども、まあ、ちょっと、まあ、物悲しい感じもしますね。まあ、オムニーというのはですね、事前にそのクレジットカードを登録しておいて、週にあの何回か以上に乗ると、まあ、それ以降はですね、金額が加算されないっていう形で、まあ、ある種の定額ですね、に近いようなサービスを提供するっていうことになってて、まあ、使いやすさとしては携帯電話とかでですねあの払えるんでいいんですけれども、なんか本当に過払いになってないかなみたいな、なんかその辺がちょっと分かりづらいのがですねもやもやするっていう、まあ、そういったあの感じはあの時々思います。はい、ということで今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話します。ではまた。